それでは拝読いたします。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフ、本日の、説教を、インマヌエルと、題しまして、インマヌエル、神は我らと共におられると題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。それではお願いいたします。
おはようございます。いよいよクリスマスが来週に迫ってきました。この時また皆様と共に礼拝が捧げられますこと、心から感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この新しい朝、また澄み切った素晴らしいこの大空のごとく、あなたのご愛に導かれて今日も礼拝にやってくることができました。主よ、ありがとうございます。どうぞ今日行われるこの礼拝に、あなたご自身が中心にいてくださり、どうぞ私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。私たちはこの人生の中で様々な問題を抱え、様々な出来事に直面しております。主よ、どうぞ今日御言葉をもって私たちを励まし、また行くべき道を指し示してくださり、どうか今日ここから去るときに新しい思いを持って、またイエス様と共に歩み出す一週間となりますように、どうぞ豊かに祝福してください。ここに集われたお一人お一人をあなたが特に覚えてくださり、祝福してくださいますことを信じて心から感謝いたします。どうぞ今日語られる御言葉のうちに、あなたが聖霊の豊かな恵みを持って臨んでくださいますようにと心よりお祈りいたします。またどうか今日ここに来ることができなかった愛する者たちにおいても等しく、あなたの恵みとまた主の守りのある一週間となりますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。クリスマス礼拝が終わるとですね、もう今年最後の礼拝と、まあ、あっという間にこの1年の終わりがやってまいります。まあ、何かと落ち着かないこの慌ただしい時期でありますけれども、このように礼拝に集い、教会に来て心静めて神様の御前に立つことができますことを心から感謝いたします。昨日も今日もとこしえに変わることのないイエス・キリスト、この方をですね、私たちが今日礼拝をもって新しい週間が始められますことを本当に感謝いたします。3本目のこのキャンドルに火が灯されました。3本目はですね、喜びであったかと思います。先週私にとって喜びと言いましょうか、心を躍らせるですね、嬉しい、楽しい、このような出来事がありましたのでお話ししたいと思います。月曜日だったでしょうか、午後ですね、この外の杏の木に今飾られ、イルミネーションがこの飾られております。壮年の皆さんが大変苦労されて2週にわたってですね、このイルミネーションをつけてくださって、今本当に夜輝いておりますけれども、そのタイマーの調子がですね、うまくいかなくて、この塀の裏に入ってですね、潜り込んで、ある午後タイマーのこのセットをしていました。そしたらですね、脇の方から小学校から帰ってきた子どもたちが4人ぐらい、うろうろですね、その通りを通り過ぎようとしてたんです。そしたらですね、その隣の子、芝生のとこありますよね、そこに子どもの一人がですね、入っちゃおうかな、どうしようかな、やめとこうかな、いや入っちゃおうって言ってですね、で子どもたちゾロゾロ入ってきたんです。で私はこの陰にいましたので、子どもたち全く私の存在に気づかない。で入っちゃえって言ってですね、子供たちが入ってきて、そしたらある一人の子が、知ってるか、このキリスト教会の牧師は男じゃないんだって言ってですね、女なんだぜ牧師先生、知ってるかって言ってですね、それで私はもう思わず吹き出してしまって、よく知ってるじゃないって、びっくりした、 まあ、子供たちとですね、そんな出会いが与えられて、私はもう本当にその日心が躍るようにですね、可愛い子供たちだなと思って。で、よく知ってるじゃない、どうして知ってるのって言ったらですね、実は自分は、そう言われて思い出しましたけれども、以前ですね、この教会なんか花を摘んで、そして児童館に持って行ったら児童センターの職員の方に怒られてですね、謝りに行きましょうって謝りに来た子だったんですね。それでこう2回ぐらい児童センターから子供が連れられてきたことが最近ありまして、一人はボクシーのこの教会の車のこのタイヤのホイールに石を投げちゃった。だから多分それを正直に言うんでしょうかね。先生見てたわけじゃないのです、ね、そうすると児童センターのですね、職員の皆さんが本当教育のためにですね、連れてきてしっかり謝んなさいと。でそしてですね、先生が全部説明する前にですね、ちゃんと自分で言いなさいと言って。で、私はもう微笑ましくてですね、笑いたくなるんですけれども、でもこれは教育ですからですね、笑わずに職員の皆さんとですね、それはダメだねって言って、いいよ、許してあげるって言ってですね、まあ帰っていく。まあその子だったんですね。だから知ってるんだよということで、そしてですね、まあその後、そうかって言って、あの時よく謝れたねって言って、そしてですね、まあ元気にその子供たち4人帰っていきましたんで、気をつけて帰ってねって言って、はーいって言って元気にですね、帰ってきました。そしたら次の日ですね、ちょうど私はこの来客、お客さんが玄関に来たものですから、ちょうど玄関に出て、そのお客さんと話していました。そしたらですね、ちょっとこうブロック塀の方を見てみると、その穴から覗いてる子がいるんですね。またちょうど同じ時間にその子たちが帰ってくる時間と、もうそのタイミングじゃなきゃ私出ていかなかったんですけれども、ちょうどお客さんが来て玄関口で話してたら、後ろの方でブロック塀でずっとこうやってです。それで、あ、帰ってきたのねって言って、で今日はどうだったなんて言ってですね、したらまあニコニコしてですね、今日はこうだよみたいな話をして、そしたら、あ、そういえば今度の土曜日児童センターでクリスマス会があるでしょって言ったらですね、あるある、でそれに先生も行くからって言ったらですね、その女の子がとってもよろしく嬉しそうな顔して、本当にって言って、そしたら面白いんですね、もう一人の女の子が、え、子供おるんかって言ってですね、要は私に子供がいて児童センターに行くという子供のですね、頭の中で、子供いないのよ、だけど先生5分でメッセージ語ってって言われてるから、メッセージ語りに行くのだったらですね、そうなんだって、じゃあだからちゃんと聞いてねって言って、分かったって言って、でまあ昨日会いましたけれどもですね、まあそのような本当に私の心を喜びで子供たちがですね、満たしてくださった、先週そんなことがありました。本当にそのようにしてですね、もっともっと教会が開かれて、昨日もキッズクリスマスが行われておりましたけれども、たくさんの子どもたちがもうちゃですね、それこそ気楽に教会に入ってきて遊ぶことができるようになったら、本当に素晴らしいなとですね、そんな幻も抱きながら、そんな恵みの時が与えられました。先週ですね、皆様にはどんな喜びの出来事があったでしょうか。クリスマスはこの喜びの訪れであります。最初にこの喜びの知らせを受けたのは、先週お話ししましたマリアであり、また今日教会学校で学びましたマリアの夫となったヨセフでありました。ヨセフは御使いからマタイによる福音書の1章のですね、20節のところから読みますと、ヨセフは主の御使いがヨセフに現れて、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。このですね、御言葉をいただいて、ヨセフはマリアを自分のですね、奥さんとして、またその子供を自分の子としてこう受け入れていく、その次第が書かれているわけですけれども、今朝はこのマタイによる福音書1章23節、インマニュエル、神は我々と共におられる。このことを聖書を通して共に、御言葉のですね、この恵みに預かってまいりたいと願います。今日ですね、この総額をしてくださった永井姉妹は、まあ、私の一番古い信仰の友でありまして、中学校からですね、この教会で共に礼拝を捧げていたわけですけれども、 この中学生かですね、高校生の時だったでしょうか。私はですね、このインマニュエルというはっきりとしたその言葉をですね、彼女から聞きました。で、それはですね、まあなんか悩み事をしていた時に、彼女がですね、インマニュエルだよ。言ってくれたんですね。もう覚えてないかもしれませんけれどですね。だから大丈夫だよって励ましてくださったんです。その時の高校生だったでしょうか。そうするとですね、今25周年だから迎えましたけど、まさにアムラーのですね、時代で姉妹はアムラーをですね、先立って言っていらっしゃいましたけれども、ガングロ、この茶髪のですね、本当に初々しいお姿でですね、若さをですね、本当に楽しんで、私もですけれども、楽しんでました。でもその時にですね、いろいろな悩みがあった時に、なんかその時姉妹が、インマニュエルだよ。だから大丈夫だよ。そのように励ましてくれたんです。で、私はその時に、インマニュエルってどういう意味だろうっていうことを分からなかったものですから、インマニュエルってどういう意味ってですね、まあ彼女に聞いたら、神様はいつも一緒にいてくださる。まあ、そういう意味らしいよ。って言ってですね、だから大丈夫らしいよ。って言って、そうか。じゃあ、もうインマニュエル。もう断るごとにその後しまいとですね、インマニュエルって言ってですね、まあ、とにかく主が一緒にいてくれるらしい。ですね。まあそういう意味らしいということで、まあその言葉をですね、その後何度も口にしておりましたけれども、まさにインマニュエルとは、今日聖書のところにも書かれていますように、神は我らと共におられる。この言葉は、イエス様誕生の前に、旧約聖書の時代に預言者イザヤという人を通して語られました。イザヤ書の7章14節のところに、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名はインマニュエルと呼ぶ。クリスマスは神様の愛の啓示であります。ヨハネの手紙第1の4章9節のところにお開きになる方は、新約聖書後ろの方のですね、445ページのところに、このように記されています。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様の愛は、この人間の罪を償うために、今までの罪、現在の罪、そして未来に犯すであろう罪の一切を、尊いイエス様の十字架の贖いによって許し、すべてを引き受けてくださり、その罪ゆえに、また断絶されてしまった神様と人間の関係を回復させるために、それはつまり、このインマニュエルの関係を回復させるために、神の一人子であるイエス・キリストをお使わしくださったのであります。ここに愛があります。見えない神様の愛は、具体的に見える形で、私たちの前に現れたのであります。それがね、2000年前のクリスマスでありました。今日、ヨハネによる福音書を共に購読いたしました。その一章の18節の最後の部分にも、未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。すなわち、イエス・キリストを通して私たちは初めて見えない神ですね。神様という存在を初めて知ることができる。そしてイエス・キリストを通してまさに神様の愛を具体的に知ることができるように神様がしてくださったのがクリスマスであります。ヨハネによる一章の初めのところからですね、読んでいきましたけれども、それは罪の世を照らす誠の光としてきた。暗闇というのはまさにこの世、罪の世界、呪いの世界、そのような世に光となってきてくださった。9節を読むと、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。この世という言葉にですね、自分の名前を当てはめてみると良いというのをですね、ある時何かの教会学校のテキストで読みました。 9節10節にですね、私は末森桜子というんですけれども、桜子というこの言葉を世にですね、この加えてみますと、その光は誠の光で、桜子に来てすべての人を照らすのである。言葉、これはイエス様のことです。イエス様は世にあった。ごめんなさい。イエス様は桜子にあった。桜子はイエスによってなったが、桜子はイエスを認めなかった。どうぞ皆さんのですね、お名前を当てはめて読んでみてください。まさに私はイエス・キリストによってなり、またイエス・キリストは私のために来てくださった。でも、この世なる私自身はそれを認めなかった。人々はそれを認めることができなかった。イエス・キリストを神の子として受け入れることができなかった。けれども、それを受け入れた者においては、信じる人々には神様は神の子となる資格を与えられた。その人々は血によってではなく、肉の欲によってでもなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたものである。これが聖書に記されていることです。私たちが今日インマニュエルという時に、そこには神様の愛と、今一言で言いましたけれども、そこには二つの形を持っていると思います。まず一つ目、それは一方的な愛であるということ。インマニュエルは一方的に表された神様の愛であるということ。すなわち、ここで先ほど読みました。私はですね、私のために来てくださったんだけれども、私はそれを受け入れることができない。信じることができない。でも信じることができない者たちにも一方的にイエス・キリストはお生まれになってくださり、神様はイエス・キリストを通して私たちにその愛のすべてを明らかにしてくださいました。私たちが信じる信じない以前に神様の愛が先立ってこのクリスマスの出来事が生じているということ。そして二つ目、それは絶対的な愛であるということ。すなわち13節で読みました。この人々は血によってではなく、肉によってでもなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。私たち側においてはですね、自分の肉や、また自分の思いや、自分の勲や、これだけ立派なことをしてきたから救われた。ですね、これだけ立派なことをしてきたから神様の恵みに預かることができた。ではなくして、インマニュエルはそのようなものではありません。インマニュエルはただ一方的に、私たちが何も知らない時に表され、そして私たちが倒れたとしても、私たちが様々な人生の中で一度信じ、でも時にその信仰から離れそうになったとしても、神様の手を掴んでいると思っていたけれども、気づいたら神様の手を離されて、神様の手を離してしまった。そのような私たちにおいても、神様の手はしっかりと私たちの手を握り続けてくださる。これがインマニュエルです。私たちは時に、その手を離してしまいそうになります。いや、もう離してしまったんじゃないかと思うような出来事もあります。けれども、もし離してしまって、インマニュエルが終わってしまうなら、神様の愛が終わってしまうなら、この世に神様の愛は実現しませんでした。けれども、まさに暗闇にいた私たちを光照らしてくださり、そして、私たちが今度光の中で歩むように、私たちをなお愛を持って導いてくださる。恵みと真理を持って私たちを引き上げてくださる。どんなに倒れても倒れつきてしまうことはない。これがインマニュエルです。一方的な愛であり、それは絶対的な愛であるということ。マタイによる福音書の28章20節の最後、イエス様の復活された時のお言葉は、世の終わりまで私はあなたと共にいる。そこには、あなたが頑張ったから私は一緒にいるよ。あなたが私にこれだけのことをしてくださったなら私はあなたと共にいるよではありません。そうではなくして、私はあなたと共にいる。これが約束です。そこに何一つ付け加えるものもない。世の終わりまで私はあなたと共にいる。私たちがどんなに人生に絶望を覚えて、 また私たち自身の罪の姿に失望したとしても、それでも神様の愛は決して途絶えることも離れることもない。これがインマニュエル、イエス・キリストの神なるお方です。このことを私たちに表してくださるためにクリスマスはあるんです。インマニュエル、私はあなたと共にいる。テモテ第2の手紙2章13節のところには、私たちが真実でなくても、私たちが不真実でも、キリストは常に真実であられる、そのようなお言葉の通り、神様の慈しみというものは私たちの人生を貫いているものであって、私たちの賭けによってその神様の愛が減ったり増えたりするようなものではない。もしそうだとするならば、私たちはいつもビクビクしながら、あ、失敗したら神様が離れちゃう、失敗したらこうなっちゃう、ああなっちゃう、罪を犯したからもう私はダメだ。これは信仰生活ではありません。インマニュエルと共に、主と共に歩んでいる者は、たとえ失敗したとしても、その失敗から神様はなお恵みを持って救い出してくださる。だから大丈夫です。そのように私たちは告白することができる。イエス・キリストは、まさにこのインマニュエルの関係を、私たちに回復を与えるために、この世に下られたのであります。全くの暗闇である罪の世界に、神様は人となって来てくださいました。神様、私たちのですね、この想像でいく神様であるならば、もうきらびやかな格好をしてですね、もう王冠をかぶって、そして人々の一番力を持って、一番トップに立って、そして一番高価なものを身につけて、一番優れた場所にいて、神様ならですね、そのような場所におられる。そのように生きておられる。そのように私たちの神様像はですね、思うかもしれません。よく、神ってるというですね、言葉がですね、あるように、なんかすごいことすると神ってる。神様のようだ。けれども、イエス様が来られたのは、誠の神なるお方が来られたのは、権力を振りかざしながらでも、立派な服を着ながらでも、なく、ただ真っ暗の世に来られた、その象徴として、今度のクリスマスで語らせていただきますけれども、小さな真っ暗な馬小屋にお生まれになった。聖書の中には、イエス様はご自分が神であるというその身分に固執することなく、いやむしろその神の身分を捨てられて、人間と同じ姿になられました。いや奴隷と同じ姿、貧しき姿になって私たちを十字架に置いて贖い救い出してくださいました。イエス・キリストは十字架において死ぬためにお生まれになりました。私たちの罪を、全人類の暗闇を照らすために十字架にかかり、その使命を全うされるために来てくださった。ですから、ヘブライ人への手紙4章15節のところに、こう記されているように、お開きになる方405ページ、ヘブライ人への手紙4章の15節に書かれているように、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。アーメン。まさにクリスマスの時、大胆に神様に近づく時です。大胆にこのインマニュエルを生きる、その告白に私たちが預かる時であります。イエス様は、神であるお方は全く人となって、この世の一番醜いところ、暗いところ、私たちのその醜さの弱さの極みにまで下ってくださった。それゆえ、私たちが犯す罪であれ、また私たちが抱える様々な問題であれ、イエス様が光照らすことのできない問題は何一つない。これが私たちにとってクリスマスの大いなる喜びではないでしょうか。インマニュエルしない場所はどこにもありません。主が共におられない、神様が共におられない場所はどこにもありません。そして私たちは、このインマニュエルが単に 私たちの心の安定としてはではなくして、すなわちですね、よく宗教は、それこそですね、この精神安定のために、あ、だからですね、困ったこと、弱ってる人、そういう人がですね、教会に行くんでしょう。まあ、そう、実際そう、私たちはですね、弱って困って、教会にたどり着くものですけれども。けれども、それが単に、私たちの心は、ですね、どんな問題の中にあっても、心は大丈夫です。まあ、精神力がついてですね、そのような思いになれます。これだけのインマニュエルではありません。イエス・キリストがこの地上において33年間の人生の中でことごとくこの地上で事実神が生きておられることを証ししてくださいました。それは病の者に手を置いて病は癒されていくこと、また死人さえ蘇らすことができる。愛するラザロがですね、死んでしまって、病気で死んでしまって、4日間墓に伏した時があった。それでもなおそこから復活をなさった。イエス様がラザロよ出てきなさいというその一言において、ラザロが復活しました。ただの人間です。罪深い人間です。けれどもイエス様が生きたその時代において病を癒し、さまざまな問題に解決を与え、またさまざまな人間関係の崩れに愛と許しを持って、十字架を持って回復をなさっていった。さまざまな問題に勝利を与えていかれた。それはただ精神論ではありません。インマニュエルの神は私たちの現実において起こっているさまざまな問題にも見てを置いてくださるお方です。その問題を解決し、その問題を呪いで終わらせることなく、呪いを全くの祝福に変えてくださる。こんなこと自分では想像もつかなかった。こんな家族の回復は想像もつかなかった。このように息子たち、子供たちがですね、立派になるとは思わなかった。いろいろなですね、私たちにおいては人生で苦難があります。いろいろな思い悩みがあります。職業においてもそうでしょう。経済的な面においてもそうでしょう。病においてもそうでしょう。突然思いもよらない出来事を通して、私たちは人生が暗闇に落とされていってしまったように感じることがあります。けれども、その時に、ただインマニュエルの主がおられるから大丈夫だよ。ですね。多分これもきっと別に意味があるんだよ。それだけの、ただ私たちの精神を安定させるための、そのような、たやすいですね。弱い力ではありません。そうではなく、私たちに与えられるインマニュエルというものは、そのインマニュエルの現実の中で、神が共にこの世において働いておられるという、その事実をも表していくのであります。信じますか？これを信じましょう。ですね。そうじゃないと私たちはいつまでもいいんです。弱くていいんです。問題も解決しなくていいんです。私の心が平安ならいいんです。そうではありません。神様は皆が健康であるように、また神様は本当にその困難の現実で主の栄光が表されるようにと願っておられます。ですから、私たちはこのインマニュエルの主をお迎えするとともに、またそのインマニュエル、神が共に働きたも人生を生きるということ、神が力を持って私たちに様々な困難に勝利を与えてくださり、これがどうしてこういうふうになったの、主が働いてくださったからです。主が私の人生に生きて働いてくださったからです。そのように私たちは主の栄光を表す人生を生きることができるのであります。そのためにイエス様は一切を十字架上で引き受けてください。またその死から復活というその命をもって今私たちに臨んでくださっている。それゆえに様々な私たちの私的現実、もうこれはどうにもならない、そのように思う、そのような死を覚えるような現実でさえ、主はそこから復活をさせてくださるということ、どんな困難にも主の御手が置かれない、主のですね、この身思いが届かないところは決してないということを、私たちはこのクリスマスの時にもう一度その確かな信仰をいただくものでありたいと願います。インマニュエルはそしてなお、ヨハネの14章、ごめんなさい、1節の14節で語られていますように、このインマニュエルなる神は、イエス・キリストは私たちのうちに宿ってくださった。インマニュエルなる神様は、イエス・キリストは十字架で私たちの一切のこの罪、呪い、病、すべての苦難を引き受け、そして復活され、聖霊となって、今私たち信じる者のうちに宿ってくださる。 一緒に住んでくださる、住んでくださった方が聖霊様であるならば、イエスキリストであるならば、私たち自身はイエス様のように歩むことができる。これが聖書に書かれている約束であります。イエス様は素晴らしいお方だった、でも私たちは違うんです、でもそれでいいんです、ではなくして、事実イエス様が私たちのうちに住んでくださるならば、私たちは愛で満たされるのではないでしょうか、喜びで満たされるのではないでしょうか、隣人に対して困っている人に対して、苦しみの覚えている人に対して何とかしてあげたい、何とかしてこのイエス様の救いを、助けを、癒しを与えてあげたい、そのように思うのではないでしょうか。この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けていく、このインマニュエルのクリスマスが私たちのもとに訪れてきたことを心から感謝し、このことを心から受け止める私たちとなりたいと願います。最後にですね、皆さんにジョン・ウェスレーの、この方をですね、ジョン・ウェスレーという方を紹介して終わりたいと思います。この方はですね、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、18世紀の初頭にイギリス国教会の司祭としてですね、この仕えていたジョン・ウェスレーという人、そしてこの人は後にですね、メソジスト運動というのをこの引き起こしまして、信仰のもう大リバイバルを起こしていった、本当に力あるですね、神の器とされた指導者でした。その後、ここからですね、メソジスト派という、このプロテスタント教会のですね、この派が始まり、その後、ホーリネスと、この清め派ですね、清め派の、その、導き手となった、このジョン・ウェスレーという人、青山学院にですね、像があるかと思いますけれども、その人の人生を、じゃあ最初から、その方の人生がですね、もう最初からきらびやかで、もう神様に満たされて、喜びに満たされてだったかというと、決してそうではなかったですね。その歩みが、このジョン・ウェスレーのこの書に書かれています。これは大変私たちにですね、励ましを与えてくださるものです。このジョン・ウェスレーが司祭としてですね、この弟のチャールズ・ウェスレーと共にある時、アメリカに行く、イギリスからアメリカに渡る何ヶ月もの、この船の航海に出ました。その時にはもちろんジョン・ウェスレーは祭司ですから、いつもそれこそ礼拝を司る、また生徒たちに御言葉を語る、そして力ある説教をする、祈るですね、そのようなことを当然、まあ、していたわけですけれども、けれどもですね、その航海の中で大変な海がですね、大荒れになった時に、もうとても生きているような心地がしなかった、そしてその時にもう自分のですね、信仰も吹っ飛んでしまう、そのような恐怖の中に怯えていた時に、その船に乗っていた26名のモラビア派という人たちがいたそうです。この方たちもですね、この、キリスト教のこの信仰の中で、その人たち、大人から子供までいた、そのモラビア派のですね、人たちは、その航海の中でどうしていたかというと、賛美を捧げて、喜びながら、その時を過ごしていた。そしてジョンはですね、その姿に心を打たれて、恐ろしくないんですか？ですね。そのように聞いたそうです。もう自分は立派な祭司ですよ。ですね。祭司として、このアメリカに行くわけですけれども、そうでない、本当に信徒の方たちが、モラビア派のその生徒たちがあまりにも平安な状態でおられる。恐ろしくないんですか？と聞いたらですね、感謝のことに何も恐ろしくありません。夫人も子供たちも死ぬことを少しも恐れていません。そのようにですね、このモラビア派の人たちがお話ししたそうです。で、あまりにもですね、その信仰に、まあ、ジョン・ウェスレーはですね、自分の立場と、もう、ある意味もう、粉々にされてですね、あ、自分自身は祭司としてこうやって立ってきたのに、人々に尊敬されてですね、そういうものとして、ここまで来たのに、全然この自分の信仰が実際、実を持っていないということ、そのことを知ってですね、後に、このジョン・ウェスレーが、その指導者のところに、モラビア派のですね、指導者の人のところに行ったときに、その方にですね、このように聞かれます。兄弟よ、あなたはあなた自身のうちに自らが神の子であるという聖霊の証を持っておられるか？ジョンはこの質問にただうろたえるばかりで答えようがなかった。あなたはキリストをご存知か？オックスフォードの聖職者であり、今やジョージア伝道に派遣されつつあるジョン・ウェスレーに対して、これほどの屈辱に満ちた質問があってよいだろうか。 もう祭司ですよ。そして伝道に使わされていくその時に、一人の人からキリストを知ってますか？ですね。キリストの大使としてそれこそですね、使えてきた。でも、キリストを知っていますか？ジョン・ウェスレーはそれに対して、はい、彼は世の救い主です。そのように答えた。しかし、主があなた自身を救い保うことをご存知ですか？そのように聞かれたとき、はい、私のために死んでくださったことを願っています。そのように力なくジョン・ウェスレーが答えます。後のこのジョン・ウェスレーの日記の中で、私はその時の私自身の言葉がいかに虚しいものであったかを知った。自分は今まで祭司として仕えてきたけれども、その信仰が本当に揺さぶられるときに、実際に自分はキリストを知ってるかと言われたときに、それは証しすることができない、力ない、自分の虚しい言葉に過ぎなかった。そのような姿の後に、このチャールズ・ベスレーはですね、この伝道に使わせていくわけですけれども、最後ですね、その伝道の中においても失望して帰ってくる。そしてその時に、ジョン・ウェスレーはですね、私はアメリカに行って、改心させるために渡ったのだけれども、私自身を改心させてくれるものは誰なのか。私の不信仰と悪しき心から私を救ってくれるものはどこにいるのか。私の信仰は、好天に恵まれた夏の日の信仰であって、ひとたび暴風が来たり、危険が迫り、死の恐怖が襲ってくると、たちまちにしてその信仰はいずこに、そして霊魂は乱れ、死の恐怖に怯えるばかりである。誰がこの惨めな私自身を救ってくださるのだろうか。私は神の栄光に預かるには欠け多く、私の心はすべて腐れ果てて、忌むべきもの、自分の技、自分の労苦、自分の義は神の怒りから自らを和解させるにはあまりにも及びがたい。私の心の内には死の宣告が下り、自ら生きる望みさえ失ってしまった。そのように、この人の働きのそのただ中で、そのような自分自身に失望し、信仰はどこに行ってしまったんだろう。私の信仰は、晴れの時にはですね、神様、神様、晴れるや言ってるけれども、ちょっと暴風が吹くと、途端に神様を呪うような、そのような信仰じゃないか。けれども、そのような様々な苦難を通して、ジョン・ウェスレーは先ほど言いました、メソジストの指導者となり、そしてホーリネスを生み出した指導者となっていきます。この後に聖霊の豊かな油注ぎの体験をして、自分自身が全く変えられていく。本当にキリストの形に似た姿に、いや内側がまさにインマニュエルのですね、聖霊十万の恵みに預かっていき、そして最後、ジョン・ウェスレーがこの死を遂げたときに、最後、人々が集まっていく、いる、その臨終のとこで、このジョン・ウェスレーは最後、みんなにですね、集まってきた周りの人たちに賛美を捧げてくれ。そして皆さんがですね、周りにいる人たちが賛美を捧げて、そしてジョン・ウェスレーは最後、さよなら、そのように言う。最後、最後の力を振り絞るように、ジョン・ウェスレーは両手を天にかざし、あたかも凱旋の歌を歌うかのごとく、最も良いことは、神が我々と共におられるということである。このように言って最後亡くなっていったという、このですね、ジョン・ウェスレーの生涯において、その始めから終わりまで自分自身の貧しさ、自分は立派にですね、祭司となって、でもそこから本当に崩されるような、自分自身を疑っていくような、神様を疑っていくような様々なその試練を通して、神様の恵みに預かりながら、インマニュエルを何度も体験しながら、終えたその生涯の最後に、ウェスレーが言ったことは、神が我らと共におられる。これが人生において最も良いことである。インマニュエル。このように言って、人生を遂げていきました。私たちもですね、願わくばこの人生が、何をした、これをした、立派なことをこれをした、これだけの名が知られた、人々にこれだけの称賛を得た、ではなくして、そんなものは神様においては何の小さきものでしかありません。そうではなくして、私たちが最後まで、インマニュエルを生き続けるということ、主が共におられる、神が私と共に生きて働いてくださった幸いな人生だったと、私たちが言うことができる。 そのような人生を主は私たちに生かしたいと、私たちにそのような人生を全ての人に歩んでもらいたいと、神は生きていると、そのように願い、神様はその愛の表れであるイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださったのであります。どうかこのインマニュエルの恵みが今日集った皆さんの上に、また皆さんの背後にある家族の上に、また知人の上に、友人の上にですね、このすべて私たちにつながる者たちの上に等しく、この恵みの人生があるクリスマスとなりますように、心からお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今朝も私たちに変わらないご愛を示してくださり、インマニュエル、神が私と共におられると、そのような御言葉を持って私たちに臨んでくださったことを心から感謝いたします。どうぞそのジョン・ウェスレーが様々な苦闘の中で砕かれながら、されど人生、神が共にいてくださった、これに勝るものはないと告白し、その人生を終えたように、どうか私たちもインマニュエルの人生を生きる幸いを与えてください。どうぞこのクリスマスの時、この私のために人となってくださり、暗闇に下ってくださったイエス・キリストを心からお迎えし、あなたと共に、またあなたをうちにお宿しする素晴らしい人生を歩むことができますように、どうか私たちを主のために整えてください。また愛する者たちの上にも等しく、あなたの恵みが豊かにありますように、どうかこの世界に、今暗闇に、本当に暗闇が刻一刻と増し加わっているこの世の中に、主よ、どうかあなたが来てくださった喜びを私たちもまた証しするものとなることができますように、助けてください。この時、一人でも多くの方がこのクリスマスの喜びに預かることができると信じて、主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。